はい、今日はですね、出エジプト記の13章だけですね、13章だけで、本当は前回12章と13章を、この学んでいこうと思ったんですが、時間が12章のところでかかりましたので、この13章の方ですね、だけにしていきます。今日はちょっと短くなるかもしれませんが、永遠の記念日って、永遠の記念ですか、という題名でこの前話しましたね。杉越の祭りです。この、子羊を、ほふる殺して、そしてその血を取って、その血を、門のカモイと、門中とカモイにつけて、そしてその子羊は、焼いてですね、そして食べていくと。で、その夜に、神様の災いが、神様がエジプトで、エジプトにあるウイゴっていうのは一番早く生まれた子ですね。長男ですね。まあ、家畜でも使われますので、一番最初に生まれたオス、あるいは男の子を撃つ、殺すということですね。で、それが起こったところ読みました。でも、イスラエルはどうでした？犬があくびをしていたぐらい、その平穏だったわけですね。で、彼らは急いでその出て行きましたね。その時にパウロがようやく出て行け、モーセとアロンに言って、それで彼らは出て行きますですね。で、神様からですね、その話をこう聞いて、そして今度はイスラエルに対して、このモーセが、このその神様から言われたことを伝えていく場面になっていくわけですけれども、13章の一節を見てください。一節二節ですね。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれるウイゴはすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ。それは私のものである。最初に生まれるウイゴはすべて性別せよと。性別するっていう言葉ね、普段日本語で使ってない言葉ですから、クリスチャンの間でさえも、じゃあどういう意味ですかって聞いたらですね、わからないんじゃないかなと思いますね。まずこの性という言葉、聖書の性ですね。あまりこれさえも使わないですね。性っていうと、あっちの清、清潔の性を思い出してしまうかもしれませんけども、こっちの聖書の性。これはですね、元々の意味は、この、分かれるっていう意味です。何かの目的のために、用途のために、いろいろあるものから、これを分けて使っていくと。で、これが、この、元々の意味なんですね。性別の意味です。だから、例えば、この、そうですね、聖書って言ったら、何を意味するかって言ったら、書物、いろいろな本があります。いろんな本があるんだけれども、この本だけはいわゆる人間の本じゃないよ。神様の言葉なんだよ。人間の言葉ではなくて神様の言葉であって特別な言葉なんだよと。ですね。で、神様のものになった言葉であって、だから聖書。って言われるわけなんですね。で、性別しなさい。だからあなた方の間で生まれてくるウイゴは私のために性別せよ。それは私のものであるというのは、一番初めに生まれた男の子はあなたのじゃないよ。神様のものになるんだよ。ということなんです。一番初めに生まれた子が、ちょっと待ってくださいよ、一番大事な子じゃないですか。その通りなんですね。一番大事な子をもう私のものにしなさい、というのがここで言っていることです。 この説明をですね、この後でまた出てきますので、読んでいくうちに出てきますので、まあ、ここまでにお話をしていきますが、で、次に3節ですね。モーセは民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。主が力強い御手で、あなた方をそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。アビブの月のこの日にあなた方は出発すると書いてありますね。この日を覚えていなさいって書いてあります。で、この日というのが、ちょうど今ぐらいの時ですね、時期です。この前も聞きましたけれども、クリスチャンに杉越の祭りっていつですかってこう聞くんですね。そうするとわかんないんです。わかりますか？この前話しましたよ。この時期なんですよ。で、イースターね、何ですか、受難日、イースターはいつですかって言ったらみんなちゃんと答えられるんです。なんでか、3月の終わりから4月の初めですね。で、なんでそういうことが起こっちゃったかっていうと、その新約聖書で書かれていることっていうのは実は旧約聖書のことなんだということ、また逆もしんなりで、旧約聖書に書かれているっていうのは昔の昔のイスラエルのいいお話ではなくて、イエス・キリスト新約についてのことなんだよと、どっちも合わせて一つの本なんだよということを忘れているからなんです。イエス様が私たちに命じておられた聖餐式ですね、このパンを取って食べなさい、そしてこれは私の体です、そしてこの杯を取って飲みなさい、これは、私があなた方のために流す血の新しい契約の印なんだよと言いましたね。で、これは杉越の祭りの食事の一場面だったわけです。で、イエス様が杉越の祭りの日に死んだわけですね。だからあそこにユダヤ人がうじゃらけてたくさんいたわけです。なんでたくさんいる？あそこにあんなにたくさん人いないわけですよ、普通は。だけど世界中からユダヤ人がやってきてエルサレムに来て杉越の祭りをお祝いするからあれだけいっぱいいたわけなんです。ですね。で、その日を覚えていなさいと。なんでかっていうと、主が力強い御手であなた方をそこから連れ出されたからである。エジプトから、この神様がですね、ものすごい大きな力あるこの技ですね、この今まで出てきましたね、いろんな技が、これ災いがありましたね。それが、この思って私があなた方を連れ出したんだよと言っています。そして種を入れたパンを食べてはいけない、イースト菌が入ったパンを食べてはいけない、これはこの前説明しましたね。次にまたこの具体的に出てきますが、で、次に5節、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれるとき、次の儀式をこの月に、ま、守りなさいと。約束の地に入った時にこれを守りなさい。約束の地っていうのをよくカナン人の地とも言いますし、またはこのようにですね、何人書いてあるかな、 1,2,3,4,5 5種類のこの、先住の民ですねが書いてありますが、7つの民とも言われます。もう2つ加えられてですね、で、そこの地に行く時にっていうのが書いてありますね。まあ、よくある話ですけれども、パレスチナ人とイスラエルの問題がありますね。で、パレスチナの人たちは何千年もここに生きていたのにですね、ユダヤ人が奪ったって言ってるんですけども、アラブ人ですね、彼らは書いてないわけですよ。パレスチナ人っていうのはそこにはいなかったわけなんですけども、でもここに先住の地にこの行きますよと、アブラハムがかつて住んでいたところに行って約束された地にこれから行くときにこの儀式を守りなさいというわけですね。で、6節、7日間あなたは種を入れないパンを食べなければならない。7日目は主への祭りである。種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたのところに種を入れたパンがあってはならない。あなたの領土のどこにおいてもあなたのところにパン種があってはならない。この前説明しましたイースト菌ですね、 パンダネがあなた方のところに7日間絶対に会ってはいけないよということをですね、食パンじゃないんです。これは柔らかいパンではありません。おせんべいみたいなものですね。クラッカーが一番近いですね。いわゆる食べるあれですね。ああいう感じですね。平べったいものですね。でそれにしなければいけないと。で種を入れてはいけないんだっていうことですね。で、なんでかっていうのは、新約聖書にその意味が書かれていたわけなんですが、覚えてらっしゃるでしょうか。なんでですか。パンダネっていうのは何を表しているわけですか。罪を表しているわけですね。で、イエス様が十字架につけられて、血を流されたことによって、そのイエス様が血を流してくれたのは自分のためなんだっていうことを心から信じて、それを口に出して告白するのであれば、その人の罪は真っ白になるよっていうことですね。全くなくなっちゃうよ。その取り除かれるよ。というのが、そのパンダネがないという意味なわけなんです。素晴らしい福音です。まあ、先ほどね、これ、聖書の学びが始まる前に、私の友達は、半分以上が元麻薬常習者だって、で、犯罪を犯してですね、ずっと牢屋の中にいた。まあ、特にそういう人たちにとってはですね、今までのものすごいもう生きた地獄のような生活というのが全部真っ白に帳消しにされるんだよ。キリストにあるものは、誰でもキリストにあるものは新しく作られたもので、古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったんだよ。こういう素晴らしい、全く新しく生活をしていくことができる、罪が取り除かれたんだという生活ができるということなんですね。だからパンダネがあってはいけないわけなんです。イエス様が罪がまずないし、そしてイエス様に会って自分はもう新しく作られたものであるからあってはいけません。そして8節ご覧ください。その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきた時、主が私にしてくださったことのためなのだと言いなさい。これ、ということですが、前回も出てきましたか、子供に話しなさいということは、前回は、あ、出てきましたね。12章の、25節、26節、27節に書いてありますね。また主が約束通りに入ってくだす、与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の息子たちが、この儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家々を作ってくださったのだ。すると民はひざまついて礼拝した。こうしてイスラエル人は行って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行ったと。子供にどういう儀式ですかって聞かれたら、この今のあなた方が経験していることを話しなさい。イスラエルがエジプトから出てくることができたんだということを話しなさいということで、子供に説明しなさいと。まあ、このパンダネのこともそうですね。説明しなさいと言っているわけですね。前回も話したと思いますが、今私子供たちに、小学生にですね、聖書を教えてます。英語も教えてるんですけど、聖書も教えてるんですね。で、創世記から、皆さんと同じように創世記からですね、ずっと教えてるんです。で、もう新約聖書に入ってますけれども、私が子供に教えるときに、まあ、子供たちも感じ取ってくれてると思いますが、旧約の方が教えやすいんです。普通旧約の方がとっつきにくい、難しいっていうふうに聞きます。でも教えやすいんです。なぜかというと、ビジュアル化されてるんです。目で見える形で神様がどういう方なのかっていうことがはっきりとわかるんです。罪が許されました、平安がありますですね、喜びがあります、贖いです。よく私たちクリスチャンの間だとコンピューター用語で、コンピューターがわからない人たちのようにですね、 いいですか、ありがとうございます。わからない、コンピューターがわからない人たちにはチンプンカンプンなようにクリスチャン用語っていうのがバンバカバンバカ出てくるわけですね。わからないんですよ。でも旧約聖書ではエジプト人が奴隷となって苦しんでいて、もういつも苦しんでいるところで、モーセが言ってですね、神様が出て行かせなさいって言ってるって、パロが嫌だって言ったらですね、ナイル川が次にボーってなってですね、次に嫌だって言ったら今度はカエルがで、ナイル川から出てきて、エジプト中がカエルになって、今度はアブがボーって出てきて、そして家畜が病気で死んで、そして今度は、氷がボーって降ってきてですね、今度は真っ暗闇になって、で、今度は男の子がみんな死んじゃって、出て行けって言って、そして出て行った後に、今度は、イスラエル人が、この、海のところまで、この、行っちゃった、行って、もう海を渡れなかったけれども、エジプト人が、この、軍隊がやってきて、で、それで、やられそうになったけれども、なんと、海が分かれてって、イスラエル人は渡ったけれども、エジプト人が追いかけていった時に、エジプト人がまだ海の間にいる時に、ね、水が、元に戻っちゃって、エジプト人が滅ぼれ死んだと。この話は分かるわけですよ。はっきり目に見えるわけですよね。だからイエス様がこういうことをしてくれたんだよ。イエス様がそのエジプトというこの悪魔という敵ですね、その罪とかを全部その海の中に、まあ、次回の学びになるんですけども、これ話しちゃいますが海の中にもう全部沈み込ませてくれたんだよ。新しいんだよ、もう新しいところにいるんだよ。昔の奴隷生活、罪の生活、もう全部なくなるんだよ、新しい生活になるんだよって教えることできるわけです、簡単に。で、子供は、はあ、なるほどって分かるわけです。ということのために、神様はこういうことをしてくださってるわけですね。だから子供に教えるために神様はいろんなこういう奇跡を与えてくださっているわけなんです。で、次に9節をご覧ください。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。それは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからであると。手の上の印にしなさい。で、次に額の上の記念としなさいって書いてあります。ですね。で、これを文字通りユダヤ人の人たち。で、今も正統派と言われている文字通りきちんと守っているなんですか、黒い帽子かぶって、髭がブワーって出ててですね。そしてこうやって、壁の前でこうやって祈ってる。あの人たちは、その通りやってるんです。ここに、このなんかこうつけてるんですね。そこに、札が入ってるんですね。この聖書の言葉が書いてる札が入ってます。で、イエス様の時もそれをやっていたから、イエス様が、彼らはそういうことを見せびらく、まあ、今のそのユダヤ人の、ユダヤ教徒じゃなくて、そのイエス様の時代の時のパリサイ派の人たちとか、人に見せるためにやってるんだと。祈る時もそうですよね。こうみんなに聞こえるようにこう祈って、いかに自分が、こう、霊的なのかっていうことをですね、これみんなにこうやって見せるためにですね、こうやってたと。ということをイエス様が言われたように、心の中のことが大事なんだよということをイエス様がおっしゃったわけです。まず手の方を考えてみてください。私たちが、この今この言葉を、聖書の言葉を聞いてますよね。でも忘れちゃいますよ。これ、はい、終わりました。はい、ご飯食べます。ね。ちょっと、めちゃくちゃ見ないと。もう食べてる時にも忘れてるかもしれませんけども。そして家帰ったらもう、現実の生活が待ってるわけです。ですね。それで、もうすっかり忘れていて、でももし手に今日習ったことが全部書かれていたらどうでしょう？こう前に出した時点でもう目に見えるわけですよね。印があるわけです。というようにしなさい。ということを言ってるわけです。だからここで、種なしのパンの祭りを祝いなさい。この日を記念とし、これを上の印にしなさいって。つまり私たちがどこにいても、電車の中にいても、車の中にいても、彼氏と旦那さんと話している時でもですね、いつも 置いていなさい。で、その現実の生活の中でこのことを考えなさい。教会というとステンドグラスがあってですね、これ牧師さんがいてですね、あのチャペル の, あのウェディングのですね、そして終わったらもう別なんじゃないんですね。じゃないんです。キリスト教というのは、これ読んだら分かりますけど、私が初めて中学校の時に聖書物語っていう岩波ジュニア新書っていうところから出てるのを読んだ時に、いや、この聖書の話って文部科学省の検定で外れるなって思いましたね。わかります？赤裸々なんですよ。人間のドロドロした部分が、最初から罪を犯して、その次に弟を殺して、でその後に、なんだ、みんなが悪くなって、もう自分の好き勝手なことやって、今みたいな時代ですよ。殺人があって、もういろんなことやって、もう毎日のようにやって、でそれで水によって、この洪水によってノアのあくびで滅んで、でその後でちょっとしたらですね、みんなでもう神様なんか知らねえって、自分たちで集まって神のようになるんだってでっかい塔を建てて、もうすごいドロドロドロドロした話が出てくるわけです。その中に神様が入ってきてくださって、それでこの聖書の言葉、神様の言葉、そして福音があるわけなんですね。だから手のひらの印、あと額、これですね、他の人に見えるわけですよ、額っていうのは。自分は神様のものなんだ、神様の民なんだっていうことですよね。そうしなさいって言ってるんです。だからここで僕は適当にかっこいいことを話してても、なんか他の、例えば僕がなんか分かんないんですけどもね、他のどっか変なところにいてですね、分かんないけど、なんだろうね、全然ね、もうクリスチャンとは全然やっちゃいけないことをですね、こうバーってやってたらですね、で誰かが通りかかって、なんだこの赤石さんって、いつもなんかでっかいこと言ってるくせに全然違うことやってるじゃないかっていう風になるわけですよ。どこ行っても、あの金太郎飴みたいにですね、クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンになってなきゃいけないのに、金太郎飴のあれがもう切れてですね、見えなくなってるっていうか、あれなんだよ、赤石さんは全然違うじゃないかというふうになっちゃうわけなんですよね。そうであってはいけないんで、額の上の記念としなさい。そして主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出した。口ですね、大事です。この口、心で信じていて、口でイエスが主であると、でイエス様がよみがえって生き返ったんだということを言ったら救われるって書いてますよね。心で信じるだけじゃなくて、口で告白するっていうのはとっても大事ですね。だから、この御言葉を、神様の言葉っていうのも、その同じように心で蓄えて、そして本当にこう話していくっていうか、このなんていうのかな、ちゃんと言葉を持ってなければいけないということですね。で、10節で、あなたはこの掟を年々その定められた時に守りなさいと、毎年行いなさいということです。で、11節、主があなたとあなたの先祖たちに誓われた通りに、あなたをカナン人の地に導き、そこをあなたに賜る時ですね。先ほど言ったように、このカナン人の地ともよく言われますし、または七つの民とも言われますし、先ほどみたいにカナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地とも言われますが、カナン人の地に導き、そこにあなたに賜るとき、すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれるウイグも皆、オスは主のものである。先ほど言った通りです。そしてただし、ロバのウイグは皆羊であがなわなければならない。もしあがなわないなら、その首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち、男のウイゴは皆あがなわなければならない。あがなうというのは買い戻すっていうことです。忘れたな。英語で、まあいいや、ちょっといいですね。この買い戻すっていう意味なんですね。このあがなうっていうのは。そう覚えておいてください。例えば、質屋にこう売ってしまったと。自分の大切なものですね。自分が作った、この、なんだろうね、プラモデルのこの立派な船のね、ものを作ったと。 でもお金がないで、お金がないっていうのもなくしてしまった。そしてある質屋に行ったらあったんですね、自分が作ったもの。でもこれ私のものだ。何言ってんですか、じゃあ証明できるんですかって。いや証明できません、買うしかないですよね、買いますって言って買うわけです。でこれが神様がやってくださったことですね、私たちのために。まず神様は私たちを作ってくれたんです。本当は神様のものなんです。でも人は神を思いながら生きているってことないんですよね。私が生きてますよと、私の人生ですよ。だって私が生活して、私がちゃんと今まで勉強して卒業して、それで仕事もやってね。だからなんで神様なんですかって言って、神様のことを全然考えない、これ自体が罪です。神を神と思わないこと自体が罪ですね。この天地を作って全てのものを作って自分の命も支えている神を認めないこと自体が罪ですね。自分でやってると。でそうやって罪人として神様から離れていたけども、イエス様を通して、イエス様という命という、その代金を払って、それで神様が買い戻すわけですね。これを贖いと言います。ここではですね、羊で贖わなければならないというのは一体何かといったら、その羊という代金を持って、そのロバのウイゴ、その初めに生まれた子は、そのウイゴは神様のものにならないんだけれども、羊の代金を払って、その払いなさいと言ってるわけです。ちょっとこれ複雑なんですけどね。なんでかっていうとですね、ロバっていうのは、このレビ記っていうところに、これ、汚れた動物の一つに数えられてるんです。だから神様のものになれないんですね。だから、でも、その、初めに生まれたオスは、自分のものにしてはいけないんです。してはいけないっていうか、ものじゃないんです。だから、代金を払って神様から買い取らなきゃいけないって意味です。つまり、その羊を持って買い取らなきゃいけないよっていう意味なんですね。ちょっと複雑なんですけども。要は、生まれたものは自分のものじゃないんですよね、もう。最初に生まれたものが。で、もし贖わないなら、その首を折らなければいけないと。だからもう自分のものにはならないと。もう手放しなさいっていうことです。首を折って殺さなきゃいけないってことですね。で、14節。後になって、あなたの子があなたに尋ねて、これはどういうことですかというときは彼に言いなさい。主は力強い御手によって私たちを奴隷の家、エジプトから連れ出された。パロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地のウイゴを、人のウイゴをはじめ家畜のウイゴに至るまで皆殺された。それで私は初めに生まれるオスを皆生贄として主に捧げ、私の子供たちのウイゴを皆私は贖うのだとありますが、これがウイゴをが神様のものになって性別されたんだという意味です。エジプトのウイゴはみんな殺されました。でもイスラエル人のウイゴは殺されてませんですね。殺されてないわけです。本当は殺されなければいけなかったのが殺されなかったわけです。神様のものになったわけですね。だから初めに生まれるウイゴは主のものになるんだよということを書いてあるわけなんですけれども、すごく大事なことがここに書いてあります。何かと言いますと、神様はまず初めに私たちのためにすべてのことをしてくださった。捧げてくださったわけなんです。私たちが神様を愛するのは、私たちが初めに神を愛したのではなくて、神が愛してくださって、それで罪の供え物として、この御子ね、イエス様を捧げてくださったって書いてありますね。イエス様によって神様が、ものすごく大きなお金を払ったわけです。イエス様というお金を払いました。自分の一人子を、たった一人の子を本 当に憎たらしい、神様に反抗している罪人のために殺したわけなんですよ。自分が死ぬよりももっと辛いですよね。あのパッションの映画の中でもですね、イエス様が最後に死んだ時に涙が落ちてきました。あの涙というのは父の涙なんです。自分の一人子が死んだということを悲しんでいる涙ですね。まああれもちろん実際に聖書の中に書いてないわけじゃないんですけれども、でも聖書的な考えですよね。神様がそれだけのことをしてくださったわけなんです。命を捧げたわけです。血を流したわけです。でこのことを本当に自分のためだったんだって信じて受け入れて、そうなんだと思ったら、おのずと何も強制されないで、おのずと私はこの方についていきますってなります。私はもうイエス様を一番にして、主にして、もうこれから生きていきますってなりますね。だってこの人が、この方がもう全部ここまでやってくれて、ここまでしてくれたんだ、こんなにも愛してくれたんだと分かったら、私の命を全部捧げますってなります。でよくっていうか、聖書の中で神様と自分の関係が夫婦の関係に例えられてるんですね。神様が夫で自分が妻なんです。夫が妻を愛してくれるから、妻は夫に従うことができるわけですね。ついてこいよ、なんで俺の言うこと聞けないんだ。それは愛してないからですよ。だって女の人は安心が欲しいわけですよね。女の人は自分愛されてるって分かるから、旦那が言ってることについていくことができるわけなんです。でもちゃんとできてなかったら、もうそれは奴隷ですよ。まさに鞭打ちですよね。できるわけないんです。同じなんです。イエス様に全てを明け渡してついていくんだということができるのは、イエス様がその前に全てを明け渡してくれたからですね。全てを捧げて、命を捧げてくれたわけです。しかもいいことやってる前に、むしろ悪いことやってる時に、罪人ですよ。自分が一番嫌なやつって言いますよね。そのために死ねますか？死ねませんよ。いいことをしてる人のためにもですね、死ぬことだって難しいですよね。でも悪いことをしてるやつのためにですね、死ぬことなんて、まず人間にはないです、そんな愛は。でも神の愛、アガペの愛なんですよ、それがね。で、それをしてくださった。っていうことを、人間の世界にはそういう愛、ない。見返りの愛はたくさんありますけど、こうしてくれたらこうするっていうのたくさんありますけど。ないです。親子の間でさえもない。近いけどない。親子でも無理です。それを受け入れたら人は変わります。で、ここで遺言を捧げなさい。私のものでは一番大事なものですよ。まあ、命ですよね。私たちにとってこの地上の中で一番大事な。命以上に大事になるわけです。自分の命以上に大事なものとして神様に捧げていくことができるわけです。これがここで言っていること。あなたは遺言が救われたよね。あなたの男の子たちって救われたでしょ。だからあなた方の遺言は私のものだよ。あなた、私がこれだけのことをしたんだから、あなたも愛することができるんだよ。そうやって愛していけるんだよ。だからいろいろ神様にしてもらってね、いや恵みですよ、私は神様についていかなくてもいいんだから、でこんなんだったら愛の関係じゃないんですよ。だから捧げるっていうのも、愛の関係になるためには捧げていく必要がある。自分を与えていく必要があるんですね。すべてもイエス様が一番だってなっていかなかったら、その子の全く意味ないですよ、ね、困った時の神頼みじゃあ愛の関係にならないんですよ。というのがここで書かれていることなんですね。だから遺言をまず捧げるっていうのも、あ、私のものだよと、というふうに言っているわけですね。そして16節、これを手の上の印とし、またあなたの額の上の記章としなさい。それは主が力強い御手によって私たちをエジプトから連れ出されたからであると。先ほどと同じことですね。 このことも記念にしなさいと、手の上の印として、そして、この額の上の記章としなさいというふうに言っているわけですね。で、17節、さてパロがこの民を行かせたとき、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導きられなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を足の海に沿うアラナの道に回らせた。イスラエル人は変態を組み、エジプトの国から離れた。エジプトの国から出て行きます。出て行くときに、約束の地、近道は、はい、皆さんもね、聖書の裏側にあったら、一番、この、後ろの方にありますね。そして、一番後ろの地図の一番手前のところにあります。出エジプトですね。ここがカナン人の土地です。アブラハムがいたところです。見てくださいね。ここ、私のこの指さしてると。ここなんですね。で、エジプトってこっちです。出て行くんだったら、ここですよね。この海岸沿い行けば一番近いわけなんです。でも、ペリシテ人という、結構強いね、この、聖書の中でもう手強い敵なんですね。ずっとイスラエル人のね。で、ずっと長いことイスラエル人はペリシテ人に支配されてもいました。そのペリシテ人がここにいるんです。ここら辺に。だから、行ったらずっと奴隷で、生きてた人たちですよ。奴隷ですよ。何にもないですよ。武器も何にもないわけですよね。まあ、ちょうど、なんていうのかな、ホームレスやってる人が、バズーカ砲持ってるわかんないけど、自衛隊の人たちのところ通ってですね、行かなきゃいけないみたいなもんですよね。もう、そんくらいの違いがあるわけですね。だから、ここを通らせたら、おじえづいてエジプトに戻っちゃうと、まずいからということで、神様は、迂回をさせます。で、この、足の海っていうのに書いてますけど、これ、航海のことですね。航海を、の方に、こう、行かせるわけなんですね。ということを、神様が、あえて、この、させるわけなんです。で、これがとっても大事になるんですね。もし、これをしなかったら、出エジプト記は、この、ですね、ここら辺で終わって、そして次に、ヨシュア記に一気に飛ばなきゃいけなくなるわけですね。はい、ここまで。ここまでがそうです。その間に神様がモーセを通して与えられた言葉ですね。で、ここに有名な十戒があるわけです。その他のすごく大事な神様が言われていることが、ここにあるわけなんですね。準備が必要だったんです。で、神様の民になったんだよ。神様のもの、あなた方がもう神様のものになったんだよってことを伝えるために神様はいろんなことを教えられるわけです。で、私たちもイエス様を信じてクリスチャンになって、すぐにバラ色、素晴らしい人生ではないんですね。というか、ずっとないかもしれません。ここですね、あまりにもイエス様を信じてほしいがためにですね、こう、いい話をたくさんするんですね。こう、クリスチャンになったら素晴らしいよ。こうなって、ああなって。でも、こういう話もあるんですね。この世はあなた方を憎みます。なぜならば、世は私を憎むからですってイエス様が言われました。また、誰でも経験に行きたいものは迫害を受けますという言葉もあります。試練があります。誘惑があります。クリスチャンじゃなかった時には考えなかったようなことがどんどん起こってきます。準備が必要なんです。クリスチャンになって、なるのはもうそんな難しいことじゃないんですね。ただイエス様の名前を信じて呼び求めれば、イエス様の名前を呼び求めたらもう救われます。地獄から天国。もう今は地獄に行かなきゃいけない。でも、天国に行くことができるようになります。その後ですね。その後に成長しなければいけないんです。ちょうど赤ちゃんがおぎゃーって生まれて、それで赤お母さんに育てられて、それでこうどんどんどんどん成長していくと同じように成長する必要があります。で、そのために何かいろいろと自分でこのクリスチャンらしく振る舞おうとしても空回りするのではなくて、祈りを持って、また 御言葉の学びを持って、そして他のクリスチャンとの交わりを持って成長していくことができるわけなんですね。だから彼らは準備期間が必要だった。で、19節をご覧ください。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それは ヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時、あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからであるとありますね。ヨセフ思い出しますか？誰ですか？ヨセフ。誰か答えてください。え？ヨセフ。
夫、マリアの。
マリアの夫ではありません。それはずっと1500年後にいる人です。
あの息子、あの
ヤコブの息子、イスラエルの息子です。
エジプトに捕らわれた
ですね。その通りですですね。だからもうずっと前に学びました。もう忘れてるかもしれません。でもイスラエル人は忘れていませんでした。モーセは忘れていませんでした。これがもう400年ぐらい経っているんですね。もうヨセフがミイラにされました。そして400年ぐらい経ってます。で、その時に彼らはそのミイラを運んでいくわけなんですが、なぜかというと、この創世記の、まあ、開かなくてもいいですけども、一番最後のところにヨセフが死ぬ時に必ず私をその約束の地に登らせてくださいというふうに言ったんですね。もうほとんどバーチャルリアリティの世界ですよ、このアブラハム、イサク、ヤコブって。もう全然ない、実体がない、その何百年も先かもしれないことに基づいて今の生活を決めてたんです。つまり遺骸をこのね、ミイラにして、そして私を運び登らせてくださいというのは、彼が死んでから何十日後の話じゃなくて、なんと400年ぐらい後の話だったわけです。だからクリスチャンはどこに目を留めなきゃいけないかってのは分かりますよね。神様の約束に目を留めるわけなんです。神様の言葉の約束に目を留めていくわけなんです。目に見えるものによって私たちは左右されます。いっそのことですね、私もこのドキンガンですから眼鏡取ってですね、見えない方がいいっていう時もあるぐらいですね、目に見えるものによって私たちは惑わされるわけですよ。でも神の言葉はどうですか？草は枯れ、花はしおれ、草は枯れる、しかし神の御言葉は永遠に固く立つ。天は、天と地は過ぎ去るけれども、私、イエス様が語っている言葉はいつまでも続くよって書いてありましたね。今、津波が起こったり、地震もこの前福岡であって、その去年は新潟でもあって、世界は不安定ですね。中東は不安定だし、今は北朝鮮が不安定だし、核爆弾が来るかもしれないなんていう物騒な世の中になってますけども、クリスチャンはあまりにも落ち着いているわけです。というか落ち着くべきですね。なんでかって言ったら、天と地が過ぎ去っても私の言葉は過ぎ去らないよ。今ここで地面が動いても平気なんだよっていうぐらい確かな言葉が私たちに与えられてるんだよ。で、それを実際にヨセフが準備していた通りに、今モーセを通して彼は、彼ってヨセフはこれ地帯ですけれどもね、いたよ、この行くことができるようになってるわけですよ。だから今見るもので計らないでください。信じてください。見ないで信じるものは幸いですってイエス様言われました。いや、イエス様見てないからね、神様目に見えないから信じられないよ。あ、そうですか。じゃあなんでラジオ聞けるんですか？ラジオの電波目に見えますか？ラジオの電波を、ね、ラジオの電波見えないのに、でもラジオから音が聞こえるから私たちはラジオの電波があるってことを信じてるわけですよね。信じてるっていうか知ってるわけですよね。同じですよ。目に見えないからって信じないっていうのはあまりにも あの浅はかな考えですよね。で実際にイエス様を信じた人がどうなったか。私の友達、麻薬中毒常習者がですね、治りました。どれだけ中毒症状がひどいものかっていうのは経験している人はですね、分かりますよ。治らないですよ、普通人の力では。でも信じたらもうバンバン治ってる人がいるわけです。その結果は見ることができる。同じですね。神様、見ないで信じるものは幸いです。で信じたらその通りになってきます。そして最後に、こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが夜も昼も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。約束の地にはすぐには行けません。でもその間ずっと昼間は雲の柱があった。つまり砂漠です。砂漠見ました？見ましたか？あのイスラエル行かれた時見ましたね。で私はですね、あのエジプト の本当にこのモーセたちが、歩いていたあのパランの荒野かな、確かパランの荒野っていうのかな、あそこのチンの荒野とかパランの荒野ですね。あ、パランの荒野だ。パランの荒野も見ました。エジプトの国境線まで見ました。砂漠です。で人の話によりまして、エジプト旅行行くとですね、もうみんなイスラエル人のようにブーツか言うそうです。あんまりにも暑くてもう死んじゃうんですってね。もう死にそうになるぐらい暑いらしいですね。でそこをイスラエル人が通っていったんです。でも雲の柱、日中は雲があったので、その暑さをなんとかしのげること、雲だった、曇りだ、毎日曇りだったんです。いやいい天気じゃなくてよかった、ダメですねとかって思われるかもしれませんけど、あの例えば私があのペナン島にあそこのマレーシアのペナン島に行った時にですね、いい天気っていうのはですね、雨の時らしいですね。彼にとっては日本人と違う、逆ですね。暑いからいい天気っていうのは雨の時らしいんです。だから同じようにいい天気を神様が与えてくださって、夜は真っ暗ですよね、何にも見えません。でも火の柱になるんです。神様がっていうか、神様がそうしてくださる。火の柱になって暗いところも見ることができるわけですね。つまり何を言ってるかというと、いつも神様いてくれるよ、荒野の旅でも神様がいてくれるんだよっていうことなんですね。いい時も悪い時もどんな時も神様が一緒にいてくれる、臨在するということがクリスチャンの特権ですね。神が一緒にいるっていうことがクリスチャンの特権で、どんな時でも、調子いい時でも悪い時でも神様がいてくれます。クリスチャンにとっての試練っていうのはですね、誘惑って言ってもいいですね。2種類あります。それは調子いい時に神様を忘れる人たち、ね、自分が調子よく、授業がうまくいってる、ね、結果がいい、ね、夫婦生活もね、良好、でも神様忘れてっちゃう。で今度は逆のタイプ、病気になった、金が盗まれた、なんだよ神は愛の神じゃないか、なんで神がいるんだよ、全部捨てちゃう。この二つがあるんです。でもどちらにも神様いてくださいます。だから パウロが言いましたね、私は貧しい時にも富んでいる時にも満足できる秘訣を心得ていますと。なぜかというと、私を強くしてくださる方によって私は何でもできるからなんだ。富んでる時も満足してる、貧しい時も満足している、それは神様が共にいてくださるからなんですね。これがイスラエルの特権ですね。主が一緒にいてくれる。でもちろん私たちクリスチャンには一緒にいてくださるだけではなくて、うちにいてくださる。だから溢れるほどの喜びが出てきて、平安があって愛があって希望があるわけですね。ということで今日は、じっくりと一章だけでしたので学んできました。で次回は14章と15章を学んでいきたいと思います。でここで、劇的な海が分かれるところを読んでいきますので、楽しみに前もって読んでてください。ここに来て、 話聞くだけじゃなくてですね、読んでてくださいね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのたった一章ですけれども、一つ一つ見ていくと、こんなにもあなたが良くしてくださっていて、あなたのお姿を見ていくことができました。ありがとうございます。主よ、今見たように手のひらに、また額にこれを記しておきなさいとあなたが言われたように、この学びを後においても思い出して、実際の具体的な生活の中で当てはめていくことができるように聖霊様が教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。